エレミア書の32章の後半、26節から最後の44節までですね。で、このさっきも言われたように16節、前の16節で私は主に祈ったということありますね。でここでもですね、この7節を見たら神様っていうのは天地万物を作られた創造の神様っていうのをまずいつもこの祈る場合でも思い起こす時でもこういうふうに思い起こしてですね、あなたの力の及ばないことは何一つないと。それがもう一回ですね、ここでエレミアの信仰の、表明だったんですね。力の及ばないことは何一つないと。でそれを受けたのように27節で神様ご自身も、一切のものの上に立ち支配されしておる神なのだと、私の力の及ばないことは一つもないという、ちょうどこういうふうに対応しているわけですね。エレミア自身もその確信を持って祈ったんですけど、神様はそれをですね、確認をするようにこのように同じことを、こういうふうにエレミアに言われたわけです。そういうことでですね、このように同じことをですね、祈ったと同じことをまた神様からはっきり神の言葉として聞くという。でこの短い大体聖書っていうのはですね、いくら読んでも読み飽きたりしないっていうのはどういうことかというと、この一つを本当に信じておったら一生いけるわけですね。たくさんの学識も何もなくったって神様の力の及ばないことは一つもないんだっていうことを本当に確信しておったらですね、私たちが死ぬ時でもこの死から超えて復活させてくださると、それは力、死を超える力があるからだと。いろいろ悪い人がおると、その悪も悪も必ず時が来たら神様の力の及ばないことはないんだから、悪も根こそぎ、悪そのものをですね、根こそぎに滅ぼされると、そういうことですね。この宇宙も神様が作ったんだと、それを信じてるわけなんだから、地球はどうこうなろうったって新しい天と地が創造、霊的などういうものか分かりませんけれども、それはそういうことなんですね。この地球はたとえ蒸発してやってしまっても10億年か、それははるかな先には、蒸発してしまうだろうということになっているんですけども、蒸発してしまおうとですね、神様万能だったら霊的な新しい天と地を作るということ、確かに書かれてあるわけです。そういうふうにこの一つも及ばないことはないんだっていうことを本気で信じたらですね、そんな細かなこといろいろ詳しいこと何一つ知らなくても、もうある意味ではみんなこの世の問題はそれは解決がちゃんと与えられているということになるんですね。私たちが病気になってもですね、御心だったら力を及ばないことはないんだから、それは体の病も確かに時に癒されることがあると。癒されなくてもそれが重荷にならないように、あるいは時が来たら私たちを地上から召し出してくださって神様の国に入れてくださると、そういうことですね。いろんな災害があっても非常に苦しいことが起こったとしてもですね、その時が来たら私たちをこの地上から神様のところへ移してくださるというわけですね、最終的には。そういうことを考えたらですね、解決のつかない問題というのはないわけです。全世界のどんな問題でもそれは今は解決しないけど、時が来たら、その時もですね、神様と結びついておったら千年も一日のごとしと。っていうのは神様って時間を超越してるから、時間を超えた存在だから、本当に神様と結びついてるほどですね、時間が千年万年とかあるいは一年とかあんまり関係なくなってくるというわけですね。ですからそういういつであろうととにかく時が来たらですね、そういった全てのことが解決されるという、そういうことをですね、思うから、この一言を繰り返し思ってもですね、飽きるもんではないから、それで聖書の言葉飽きたりしないわけなんですよね。で、ここはそういうふうにエレミアの言葉として、また神様の言葉として、こういうふうに、小玉のようにですね、エレミア祈ったら神様が答えると同じこと、こんな箇所は他にこれは珍しいわけなんですけども、それぐらいこれは重要だからということなんですね。でだからこそですね、次に会うことも両方起こるというわけです。必ず裁きはするのだと、バビロンの王に渡すということは 神様の真実な導きがあったのに、繰り返しその裏切ったと、背信行為を重ねたと。これは人間関係でもそうだと思うんですね。やはり子供がいくら言っても言っても聞かないと、親に向かって立てついたりですね、親に向かって反抗したり殴りかかってきたり繰り返してたら、それはもう親も引っ叩いてですね、体罰を与えてでもやめさせるということは当然起こるということです。これ社会的にもそうですね。人のものを盗んでも平気だと、いくらやっても人の命もさえ奪っても平気だとしたら、それはそのままで済まないわけですよね。ごく当たり前、常識的に考えて絶えず反抗したり真実に背くことをずっと重ねていけば、これはもう罰があるのは当たり前の話で、そういうことでこの26節ですね、この都エルサレム、あるいはユダヤ人をですね、このカルデア人というのは今のイラク地方に住んでいる人たちなんですね。大体バビロン、その都がバビロンだったわけです。バビロンの、そのバビロンというのは都市の名前ですね。その新、まあ、歴史的には新バビロニア帝国という形で歴史の方には出てくるわけです。でその新バビロニア帝国の首都がバビロンであり、そのバビロンの王というわけです。ネブカドネザル、レザルの手に渡されて、実際にこれが起こったわけですね。でユダも徹底して滅ぼされると、で他の民族が来て住み込んでしまうという、たくさんの人が殺されて、王とか有力な人は目玉をくり抜かれたりですね、そして遠いところまで連れて行かれるという、まあ、非常にひどい目に遭ったわけです。でそういうふうにして、万能だからですね、そういうふうに周辺の国々をも動員して、そのイスラエルの民をですね、罰を与えるというわけです。万能だからこそそういうことができるというわけですね。当然のことながら周辺の国々まで動員してそういうことができるというわけです。でそれも確かに起こったことで現実なんだけど、もう一つですね、それと非常に対照的なことが、ちょっとあまりにもかけ離れたような2つのことが並べて書いてありますね。今日のところ36節以降は、そのように実際バビロンの王も殺されたり、人々もたくさん死んだり遠くに連れて行かれたのしたのにですね、時が来たらそういうところから回復させるのだと、帰らせるのだというわけです。この35節までだったらですね、これはもうあらゆる望みはないわけですよね。その点がですね、ある意味ではとても不思議な感じですね。33節で、私は繰り返し教え悟したに聞こうともせず戒めを受けろしなと、散々こういうふうに不真実なことや偽りや悪いことをしてきたから罰したのだと。そしても実際罰すんだけど、それで終わらないんですね。裁きで決して終わらないと、裁きだけ でこの点が聖書はずっとこの、まあ、一貫して言い続けているところなんですね。確かに厳しい裁きもあるんだけど、そこからですね、彼らがそれにふさわしいさまざまな良いことをしたとか、そういうことにもかかわらずですね、このイスラエルの人たちが非常に良いことを続けたとか、そういうことではなかったにもかかわらず、再び時が来たら神様がこの世に帰らせてくださるというんです。そしてここで見たら分かります、神様は帰らせるのだって、彼らの努力で帰ってくるんではないんですね。そして、一つの心を与えて一つの道を、これみんな与えるっていうことがあるわけです。もう繰り返し繰り返しここで与えるっていうのが出てきますね。この39節にも、一つの心を一つの道を与えると、30節にも、彼らと永遠の契約を結び彼らの人に恵みを与えるんだ、繰り返し与えてやまないと、そして従う心も与えるんだと、彼らが悟りを開いて従う心を生み出すとかですね、彼らが自分で学んで勉強して修行してこういうふうになるとか言われてね、これでも非常にキリスト教と仏教と違うところの一つなんですね。仏教ではまず修行っていうことを言ったりするわけです。で聖書の場合はですね、まず修行しなさいとか、修行していい心を生み出しなさいとか言われていないわけです。こういうふうに一方的に与えると。これはなぜかというとですね、いくら人間というのは修行したところでよくならないということを深く見抜いてるからなんですね。どんなに修行したからって愛なんかはできないと、ということを見抜いてるからであるわけです。 だから愛の塊である神様から一方的に下さらない限りですね、これはどんなにしたってダメなんだというわけです。で、その神様はですね、与えることを変えて喜びとされるような方だっていうのがですね、この41にも書いてあります。与えることを喜びとするって、その35節まではですね、非常に厳しい裁きで、現実にたくさんの人が死んで殺されたり焼かれたりしたわけですよね。家も焼かれて、その同じ厳しいことをなさる神様がですね、時が来たらこのように十分な罰、苦しみを与えと、これがですね、その意味が、役を果たしたらですね、苦しみが。そしたらこのようになるというわけです。で、その裁きや罰を与えたのは、実はですね、そういうふうに本当に民がですね、良くなるためだったわけですね。単に苦しめるために、裁きのためにですね、いじめるためにしたんではないということです。そういう苦難を通って本当に与える神を分からせるために、そういう厳しい裁きも与えたというんですね。で、その後もですね、この42節でも、このために大きな災いを確かに与えたんだけれども、あらゆる恵みを与えるのだと。そうして、そういうふうにですね、ここでは裁く神、裁きを実際に与えた神なんだけど、後半の場合は与える神ということが強く出てくるわけです。で、このことはですね、なんか昔のことで私たちと関係ないようなけど、そうではないんで、私たちも実は誰でもですね、神様の真実とかそんなものに背いてるんですね。どんな人でも、どんなに真面目そうで見ても、心の中まで全部見られたら、みんな背いてるということは言えるわけです。そういう意味では、あらゆる意味でですね、模範性なんてないわけで、神様から見たらみんな同じ罪、心の中ではいろんな悪いことも考えたり、思ったり、嘘を言ったり、いろいろしてると、自分中心でですね。そういう意味で、いろんな苦しみやいろんなこと、それも一つの裁きでもあるわけです。だけど、ひとたびその裁きを受けて苦しんでですね、神様に立ち返ると、これも立ち返る心、与えられて帰ったならばですね、今度は神様は、苦しみや裁きを与える神ではなくて、与えてくださる神様っていうのが分かるようになるということなんですね。現代の私たちから言えばそういうことになるわけです。これはだから、キリストを信じた人はですね、ずっと続くわけですね。困難があっても、本当に信じた人はどんな迫害があっても、ああいう拷問を受けても続くっていうのはですね、このことは分かるからです。そういう意味で非常にこれは現実の問題、今の私たちにもこれは当てはまることなんです。で、当てはまる、この与えてくださる神様っていうのが分からなければ、これはキリスト教と表面的に教会一挙でも必ず去っていくわけです。でも我慢して一挙ったらですね、そのうちに与える神様ってパッとある時に開けることがしばしばあるわけですね。弟子たちも最初分からなかったわけです。3年間もついていけたけど、逃げてしまったけど、聖霊という風、不思議な風が吹いてきたら、神様は与える神だっていうのがパッと目開けたわけです。だから、いっぱい与えられても分かるから、もう命まで捧げようという気持ちになったんですね。そういうふうに、旧約聖書の記事っていうのはですね、一見非常に来られると関係ない、昔の古代の歴史の退屈なですね、今とは何の関係もない出来事の話だと思った。それが大きな違いで、普通の一般の古代史やいくらしたって、それはあんま関係ないんです。これ聖書の場合はですね、常にその古代のことを、これ2500年以上前なんです。2500年以上もの前も書きながら、不思議とどの時代でも今の私たちのそういう深いところではそのまま当てはまる。これも本当に素晴らしいことだと思うんですね。この世っていうものは非常に残酷なこと、悪いこと、犯罪いっぱいあるのにですね、その中で神様を心から信じたら、目に見えないもいつも何か与えてくださる神様なんだと。あらゆる恵みを与える良きものをですね、神様って本当に与えてくれるのを喜びとしていると。人間はなかなかそうはいかないというわけですね。人のために祈ってもなかなか祈れないということもあったり、祈る相手でも関心がある、自分の子供ですも夫婦関係でもなかなか祈れないということもあるわけですから、祈りを与えるったってなかなか人間って与えられない。ところが神様は絶えず気がついたら与えてくださってる。ちょうど太陽の光のようだって神、イエス様も言うたわけです。太陽の光は人間がどない思うといつも一方的に与えてくださると。だから、神様は太陽の光のようだってイエスが言うたんですね。そういうふうに、この与えることを喜びとしてくださる神様がおいでるっていうのが本当に分かればですね、こんなもう恵みはないですよね。この世知辛い世の中でですね、何かとすれば奪い取ろうとか、インドのテロみたいにですね、平和に暮らしてる人の平和を奪い取ろうとすると。 ああ、そういうふうに足が飛ばされたり、目が潰されたりですね、ああいう中で、その後の人がどんだけ苦しい人生を送らないかんかをニュースで一切報道されないですね。死んだ人の数、単に数だけ、怪我をした人は何と、その怪我にどんだけ重大な内臓破裂とかですね、今言った足が飛ばされたとか、そういう一生めちゃくちゃにされる人もたくさんおるわけです。そういうふうに他の人の平和や安全な生活や健康を奪い取るようなのがいっぱいこの世にある。だけど一方ではですね、そういうふうにある時心の目が開けたら、そんな世の中なのに不思議とこのように与えることを喜びとする、絶えず与えてくださる神様がおるんだと、それに目が開かれるということなんですね。で、良くないような出来事を通しても、これを通して与えてくださる。たとえ病気になっても、たとえ敵対する人、あるいは非常に抽象されると悪いことにされたと、でもそれを通してまた新たなものを与えてくださるというのが分かるわけですね。で、そういうことでこの与えることを絶えず喜びとする神様がおられるというふうに目が開かれるということなんです。まあ、そういうことでですね、この後半の部分は本当に私たちもこれが分かるようになるということが、まあ、クリスチャンであるということなんですね。だからこういうことは分かってないと、表面だけクリスチャンというとですね、人のことを悪く言ったり抽象したり、そんなことが起こったりするということです。あるいは党派争いをしたり戦争が起こったりとかですね、そういう個人の人間のことをごたごた言ったりするようなことをまさに与えられてないから、そんなことでどうしても憤晴らしをすると。本当に神様がこういうふうにですね、与える神様が分かると、与えて日々与えてくださるようになるの、それを与えられていくというのが私たちの本当の道だというわけですね。で、そういうことができると実際に言ってくださっているわけです。そしてそういうふうになとですね、言えることがこの39にある一つの心、一つの道を与えると、そして自然に従うようになるわけですね。従わせってありますけど、この心もですね、彼らが自分で修行してそういう心を持つんじゃなくて、神様からくれるというわけです。で、この一つの心、一つの心をみんな持ったら、それは一つになるわけです。そうですね、二人の人間が一つの心を持ったら、それは一つになる。で、そういうことで、このことは、あるかこれから500年以上のうちにですね、この新約聖書の中でも、もちろん遠いふうこと言われるわけです。これは、その言葉としては、例えばですね、一つだけ、ヨハネ福音書で挙げておきますと、ヨハネ福音書をちょっと見ていただいたらですね、なるべくまあそういうことで、新約聖書との関連をですね、意識する方がいいからです。ヨハネ福音書の17章のところに他にも書いてありますが、まあ、例えば17章のですね、203ページ17章の、この22節とかですね、新約聖書の203ページ17章の22節とか見たらですね、これをイエスが最後の夕食も捕まえられるという前夜に話したことだとされているところですが、ここでもですね、あなたがくださった栄光っていうのは神様、あれ良いものをですね、彼らに与えたと、ここでも与えたとはっきり言います。私たちが一つであるように彼らも一つになるため、あなたがくださった神様からの本当に永遠的な良きもの、まあ、それを栄光と言っているわけですね。これも力も真実も愛も含めて、それを与えたと、それは一つになるため、神様から本当に良いものをもらったら、ここに当然一つになるわけですよね。人間的にですね、自分も偉いとか、自分はこれ絶対渡さんとかですね、自分だけが権力振るいたいとか、自分が上になりたいとか思ったら分裂をするんだけど、神様から本当の良いもの、真実な心とか愛とかもらえば、これは自然に一つになる。こういう、私たちの父と神様とイエスですよね、彼らも一つになる、こういうふうに一つの心を与えられるということは、当然、その人間同士も一つになるということになるわけですね。で、そのただ一つの良い道、人間の生き方はどんな道いっぱいあってですね、無限にあるようなけれども、本当に良い道は一つだと、 それはヨハネの、さっきのヨハネで言えばこの14章のちょっと手前ですね、14章の6節に書いてある有名な言葉ですね。これはもうとってもよく引用される言葉ですね。14章の6節で、私は道であり真理であり命なのだという、私を通らなければ父のもとに行けないという、それはある意味では当然ですね。イエスというのは本当の真実や愛や正義なんだから、その真実と愛を通っていなければその真実の塊である神様のところに行けないと。で、他の宗教ではどうかって、他の宗教の中にも本当に真実と愛をですね持っていれば、それだけ一層神様のところ、それは行けることが言えると思うんですね。だけど一番完全な形でその愛とか真実とか正義とかを体現したのはイエス・キリストだったと。これはもう確かなことですよね。ですから他の宗教にも ある愛、それは神様からそういう方の宗教にもですね、哲学者にも愛を分け与えたということは言えるわけです。神様は何でも分かち与えるから。だけどこれはある意味で部分的だとですね。例えば自然の山や野原の草も、これは力っていうのはもうこんなにないですね。草は切ったらすぐには。けど美しさっていうのはある部分的な、でも美しさを分かち与えているということであります。何でもですね、神様あらゆるものは神様を分かち与えているわけです。そういう意味で完全に一番良い道はイエス・キリストが歴史に現れた。だからこそ全世界に伝わっていったわけですね。そういうふうに本当の道、一つの道、これがキリストによってですね、完全に実現したということです。だから本当にキリストの心を与えられるほど、私たちは協議したり議論しなくてもおのずから一つになる。本当の真理を持ってたら、これは外国行っても確かに一つになる。本当のキリストを信じる者同士はですね、初対面でもどっか一つになると。だけどそれを全く違うと、自分は偉いんだ、あいつはバカだなと思ってたら、すぐそばでおったって絶対に一つになれない。毎日会ってても一つにならないと。いうことですね。相手のにある人間無関心とかですね、全く無視したり憎んだりしてたら、それは一つのどなにあったってならないということです。そういう意味で、そしたら当然ですね、その一つの心を与えてくださった神様に自然と従うようになると、そういうことがここで言われているということです。ですから、この裁きも必ずある。私たちも嘘を言ってこのままで済まないんですよね。嘘を言っても何も罰はないと思った、それが裁きになると。確かというと、嘘を言っても何も起こらんだとまた嘘を言うはずです。だから心はだんだんと汚れてしまう。だから嘘を言っても平気なんだと思う人とは真実な友達もだんだんできなくなっていく、そういうふうに確実に裁きがあるわけですよね。本当に真実なものを大事にしてたら自然に友達が与えられるということです。これは亡くなった人とも友達になる、自然の美しさとも友達になると、書物を通して死んだ人とも外国の人ともですね、友達になれるということがあるわけです。で、必ずこの一方では恵みの神を感じさせる、そういう与えてくださる神様を感じさせてくださる大きな恵みの道が一方ではあるというわけです。で、誰でもが本来はそういうふうにですね、みんな裁きを受ける存在だったんだけど、みんながある意味でこの神様が与えてくださるこのですね、一つの心を与えてくださるように、みんながそういう本来資格があるというわけですね。そういうことをするためにキリスト様を起きてくださったというわけです。はい、それで今日はそこまでにところにしています。